皆さん、こんにちは。本日は大変お忙しい中、お越しいただきありがとうございます。後半ですけれども、運用管理側、インフラのエンジニアの観点からですね、DevOps をどう見ていくかっていうお話をさせてください。で、私、インフラ系のテクノロジー担当しているエヴァンジェリストというタイトルで仕事をしていまして、で、今年間100から150セッションくらい、いろんなところでいろんなお話をさせていただいているんですけども、実は DevOps の専門家ではないです。逆に運用の現場の方とずっとお話をしたりですとか、あとはプラットフォームですね。基盤の技術の方とお話をしたりですとか、あとは最近だとクラウドの話をしたりですとか、今いろんなことをやっております。で、いろんなことをやってる中で、運用がやっぱ回ってないですとか、すごく苦しんでるとか、いろんなお話を聞くことがあって、で、うちの部署は開発系のエヴァンジェリストがたくさんいまして、特に野村みたいなアーキテクト系の全体を俯瞰して見れるメンバーもいるので、話をしていて、やっぱりこう、DevOps って大事だよねと、ただ開発ができればいいとか、ただインフラが良くなればいいとか、そういう話ではないよねって話を、もう何年かしていて、で、DevOps に私も絡むようになりました。あとは、私もともと、10年前にマイクロソフトが発表した、ダイナミックシステムズイニシアチブっていう、いわゆる DevOps ですね。開発の環境の中に必要なリソースとか、運用特性とかを全部もう、コードに放り込んでしまって、まあ、インフラストラクチャーアザーコードそのものなんですけど、で、それが全部データがちゃんとそこにあれば、あとは自動的にインフラを作ったりですとか、運用とかは、ある程度 IT なんで自動化できますよね、みたいな話を、ちょうどマイクロソフトがし始めた頃が2003年にありまして、まあその時に私それを担当していた、ちょうど MS で担当していたので、まあある意味こう DevOps の話が出てきた時に、あ、とうとうちゃんと来たんだな、みたいな、そういう感じで受け止めさせていただきました。なので、まあいろんなことはやってるんですけども、その、まあ自動化っていうところが私の中で、まあもしくは IT のサービス化っていうところが私の中で一つの軸になっていると、まあそういう人間からのお話であるということを少し、頭に入れていただけるとありがたいです。で、あとは、運用のプロではないんですが、もう15年マイクロソフトにいるので、現場の運用から離れているんですが、現場で運用している会社さんたちが集まっている日本 MSP 協会っていうのがあります。立ち上がったばかりなんですけども、運用を受け負う仕事をしている会社さんたちが、個別にやってたらもう回らないと。やっぱりこう、俺たち自身、一つ一つの会社が努力するんじゃなくて、みんなで、何が今いいのかっていうことをちゃんと議論しながら、運用そのものを良くしていかないと無駄だろうっていうことで、立ち上がった、協会がありまして、まあ、そこにちょっと声をかけていただいて、運営委員に、まあ、なってほしいと言ってもらえたので、ぜひということで、顔を出させていただいてたりもします。で、なんで私が声かかったかっていうと、やっぱりクラウドの裏側を知ってるから、です。テクノロジー、Azure の裏のテクノロジー知ってるので、どうやって自動化されてるか私理解はしています。で、結構ドラスティックに削るものは削ってるところも知っています。まあそういうこともありまして、運用側から見たときに、もうデブとかどうでもよくてですね、運用をいかに最適化するかっていうところで、いろんな情報発信をするようにしているというところでもありますと。いうこともありまして、最初ですね、DevOps きれいにまとめようかなと思ったんですけど、いろんな方と DevOps の話をすると、まあ、お話をする相手によってやっぱ違うんですよ。野村のスライドにあった通り、ゾウさんを目隠して見てるような状態が正直あるんですよ。ならば、なんか DevOps やりましょうってきれいごとじゃないところから始めてもいいかなと思いました。まあ難しいでしょうと、基本的にですね。で、なぜかというと、まあ、開発をされている方、まあ、アジャイルとかスクラムとかまで、たどり着いている方、もう最近だといろんな開発言語が出てきて、その、自分のノウハウとか、これまでの経験値だけではもう済まらなくなってるって、どんどん一生懸命勉強して、で、さっき野村が話をしたリリースマネジメントであったりですとか、インテリジェントなテスト環境どうしようとか、いうところでいろんな、情報収集をされていると思います。かたや、プラットフォーム屋さんですね、運用管理も含めてですけども、まあ、十数年前、IT をちゃんとやりましょうって言ってました。IT を語るとですね、結構、上流なエンジニアさんのように見えた時期があったんですけども、そこから仮想化が出てきて、スピード感が増してきて、プライベートクラウド、パブリッククラウド、 で、プライベートクラウドとパブリッククラウドはちょっとちっちゃいですが、矢印は両方に引っ張ってあります。パブリックなクラウドに行ったお客さん戻ってきたりもしてます。まあ逆は当然、パブリックなクラウドへの流れは当然あると。で、そんな中で、まあやらないといけないことは山ほどあります。バックアップとかリカバリーもそうですし、最近だと、インフラ系だとですね、SDN とか SDS とか、そもそものインフラのコストを下げましょうということで、ソフトウェアディファインドみたいな話が出てきたりもしています。皆さんのお手元にも書いてあるので、バーッと出しちゃいますけども、使っている言葉が違うんですよ。で業界の中でもやっぱりインフラから始めた人と開発から始めた人、育ちが違ったりします。実はちょうど先々週ですかね、コミュニティでもお話をしたんですけども、まあその時は正直、もっと正直に書いてあったんですが、笑いのツボが違ったりもするんですよ。私みたいなインフラの人間が、うわーっていう話とですね、やっぱ開発者の方々が話する内容は ずれてる。なんですね。どっちが悪いとかではなくてずれてることがありました。で、最終的にゴールがやっぱ違うんですね。元々のゴールが違うので、これなかなか一緒にやろうっていうの難しいだろうと正直思いました。で、そういう状態の中から、唯一合意できる共通点はですね、やっぱ運用がカバーするんです。で、後工程のしわ寄せ必ず来ます。まあ一般的な話ですね。で、なんで運用でカバーをするか。これは運用がすごいと言ってる話でもなくて、開発のプロジェクト、特に日本だと、プロジェクトの期間と予算がバーンと最初に決まります。ずっと、まあ、アジャイルの開発してるプロジェクトだと本当にまだいいんですけども、大体こう、一回作ったらそのまま何年か動かそうとしちゃうって、開発のプロジェクトには期間があるんですよ。その間、エンジニアさんがわーっと来て、わーっと開発するんですけど、その期間過ぎた瞬間にプロジェクト解散しちゃうわけですよ。そうすると運用しか残らないんですね。で、カバーするしかないっていう状態が正直ありまして。で、これをどうにかしたいと運用の人たちは実は言ってたんですけども、無理ですという話をしました。なぜかというと、クラウドになってくると、プラットフォームそのものがどんどん進化をしていくので、後工程っていうのが常に付きまといますと。なので、もう諦めてくださいと。運用管理者は今の最先端のテクノロジーを全部知っといて、どんなアプリケーション、どんなインフラ、どんなシステムが来ても運用できますよって言える状態になってくださいって話を、実は MSP 協会の方には話をしているという状況があったりします。で、まあ、そういうこともあったので、まあ、普通に考えれば無理でしょうと。ただ、無理だと言っててもしょうがないので、まあ、これからを見据えて、特に野村みたいに、クラウドを見据えたときに、開発者はここまで運用のことを考えようって考えてくれる開発者の方が、もし増えてきたら、改めてこう、いろんなことができるかなと思いまして、まあ、それをちゃんとインフラ側から整理をしておこうと。ということで、ざっくりと整理をしました。で、例えば、運用管理チームとメンバーがいて、社内にシステムがあります。社内システムは、レイヤー分けをすると、今非常に、レイヤーが増えています。まあ、仮想化の基盤まで含めと。で、ネットワークストレージから何から。で、ミドルウェアがあって、アプリケーションがあって、最終的には、ユーザビリティの話が出てきます。何を言ってるかというとですね、運用管理をされる方の中には、特定のシステムだけ見てるわけではなくて、ユーザーさんからのコールを受けて、それが本当にトラブルかなのかどうかもわからないまま運用側で受け止めないといけないわけです。で、現状調査をして、不具合の確認して、必要に応じて開発者との、調整をしていくようなこともやられていたりします。使い勝手が悪い。これ、コールかかるわけですよね。運用会社は何も悪くないんですけど、私ももともとオフコの修理屋さんから、業界に入ったので、基本怒られるところから始まるっていうのはにも慣れてはいるんですけど、やっぱこういうことを頑張ってやっていただいている運用管理者の方がいらっしゃいます。で、もう一つはシステムから上がってくる大量のログ、アラート。これをうまくインシデント化して対応していかないといけないと。かなり人に近いところからシステマチックというかシステムであるがゆえにいっぱい出てきちゃうデータみたいなものがあると。で、これを多分現場の方はですね、一生懸命回してらっしゃるんだと思うんですよ。だからクラウドになるとですね、少し減ります。運用はなくなりません。アラートもなくなりません。ログもなくなりません。ユーザーさんからの問い合わせもなくなりません。 で、クラウドが定期メンテナンスに入って突然システム止まりました。これまたコールの対象になります。なので、左側の処理はなくならないんですが、まあ実際社内で、システムを作って動かしているときには、若干ハードウェアですとか、仮想化基盤ですとかっていうところはなくなるでしょうと。で、ストレージとネットワーク少し薄めにしてあるんですけども、クラウドってストレージとネットワークちょっと意識しないといけなくなったりするので、この辺は少し残ります。で、運用管理結局大変だよねって言ってると、さっき野村が、比較的柔らかく話をしてくれたんですけども、私インフラの人間としてマイクロソフトの中にいて、開発者系のエヴァンジェリストさんたちと一生懸命いろんな話をしている中で、やばいと思うことがあるんですよ。例えばですね、ビジュアルスタジオという開発ツールから仮想マシンも作れるんですね。クラウドに、Azure に作れるんです。社内に仮想マシンの基盤一生懸命用意しようとして検証している間にクラウドに作られちゃうっていう状況が正直あります。リモートデバッグも全部やります。しかも作るときに便利なんですよ。なんでかっていうと、アプリケーションまで入ってるんですよ。OS だけはポンと立ち上がって、しかも2、3週間後に OS の仮想マシンだけは出来上がりましたみたいな世界はもうクラウドだとありえないんですね。なので、もうどんどんこう開発者にとって必要なプラットフォーム、クラウドであるみたいな世界がちょっと広がってきています。で、さっき野村が、デモをしてくれたアプリケーション目線の監視までも始まっているという状態になります。で、実際に何が起きているかというと、ノーオープスという言葉があります。聞いたことがある方も多いと思いますが、運用いらないんじゃないみたいな、開発者がやっちゃえばいいじゃないみたいな話が、かなり暴言だと思うんですが、あるんです。で、運用管理者側は、必死で頭を使って、運用をどうあるべきかって考えている人は何を言い出しているかというと、価値ある運用がないとダメだと。ただ見てるだけ。運用管理者さんと話をすると、例えばですね、パフォーマンスのグラフみたいなのがすごく安定していますと。安定してじっと動いてますと。じっと見てるのがすごく気持ちいいですと。いう人がいるんですよ。緑なまま。突然赤くなったりするんですが。っていう、それを見てるのが好きだっていう人はいるんですけど、ただそこに価値はないんですよ、正直。価値がある運用をしないといけないと言われ始めていると。じゃあその価値がある運用って何かを考えながらですね、改めてこう整理をしようというところでして、で、さっきのこの変わらないところであるんですけども、運用の対象がハイブリッド化されていきます。社内だけではないです。社内だけではない、パブリックなクラウドを使うと楽になる反面、自分たちの手元でカバー、フォローできないんですよ。どうしようもないんですね。クラウドが復旧するまで待たないといけないっていう状況があります。これはある意味マイナス面ですね。で、その両方をうまく使いこなしながら運用していかないといけないということがあります。で、それから、基盤自体にコストをかけなくなってくると、やっぱりアプリケーションにすごく、考え方といいますか、ターゲットがシフトをしていくので、アプリケーション監視の重要性が間違いなく増していきます。仮想マシンは動いていますが、上で動いたらアプリケーション私たち知りませんって運用管理者がみんなといいますか、すごく多いわけですよ。でも、実際に何が大事かってアプリケーションとかシステムが動いてることなんですね。仮想マシンが動いてるかとかではないんですよ。で、そういうところに対してちゃんとアプローチができる運用管理が必要になってきます。で、これ変わりません。クラウドになろうと、社内であろうと、ユーザーさんからのコールは変わりません。それから、一番大事なのはここですね。運用の現場にはいろんな情報が上がります。ログの管理がめんどくさいんですけども、そこに宝があると思っていただきたいんですね。で、さっきの、セッションだと、その宝そのものですね、インサイトは、開発者がある程度意識をしましょうっていうことではあったんですけども、開発者が意識してくれなかったとしても、ある程度できるようになりつつあります。それはツールの力ですね。で、その辺を両方から、できるっていうことをご理解いただけるといいかな、というふうに思っておりまして、で、最終的にたどり着いたというか、今のところの私の感覚ですね。で、これですね、デブオプスって、デブとオプスだけだったんですけども、 ある方とお話をしていて、ちょっとコンサルの会社さんとお話をさせていただいているときにですね、DevOps じゃ足りないよねって話になったんですよ。これ私も合意しました。何かプラットフォームです。展開先が見えないんですよ。アプリ作ったら運用しましょう。いや、ちょっと待ってて、何かない、途中抜けてないみたいな話があってですね。で、プラットフォーム論。例えば、ちょっと左上から行きますと、まあ、マーケティング、もしくは何かしらのディシジョンがあるでしょうと、価値を可視化して、こういうアプリケーションを作らないといけない。もしくはこういう開発化しない、をしないといけないって話が出たときに、ようやく開発ができますと。で、これ開発早くしましょうっていうのは、まあ、アジャイルの世界だと思うんですね。で、開発早くしたものを展開する先がいるんです。で、今の社内のプラットフォームは、多くの会社さんは、開発のサイクルにも間に合わないんです。ただ仮想化しただけだと、開発のサイクルには間に合わないので、クラウドにどんどん行っているというの正直なところがありまして。ただ、クラウドも仮想化なんですよ。普通に。Azure は Hyper-V の仮想化なんです。できるんです。社内でも普通にです。なので、ちゃんと考えていただければ、自分たちがやりたいことを積み上げていくんじゃなくて、誰かがやってほしいと思っているものを実現するプラットフォームを作ろうって考えていただければ、同じテクノロジーなんてできます。なので、まあ、展開先の管理、それから展開テストのルールっていうのをしっかりと考えていくと、展開がすごくスムーズになります。まあ、当然テスト環境も含めてですけど。で、この展開がスムーズにいったときに、初めて運用がスムーズにいくはずなんですね。で、運用はどうするかというと、まず、デプロイをする効率的な展開方法の確立をするタイミングで、効率的な運用のルール作りをしていただきたいんですよ。これ、ぐるぐる回る前に箱があるんですけど、ここは重要でして、回す前にちゃんと意識をしましょうと。要は、こういうアプリケーションはこういう展開ができたら、じゃあこういう運用が必要だよねっていうことをちゃんと意識をしながら、で、意識が出来上がって、ルールが出来上がって、ちゃんと運用に回しましょうという話です。で、運用はもう、日々の運用ですから、できれば安定した運用につなぎたいですと。で、安定しない運用になってしまう場合、これはいろんな理由があると思いますけども、アプリケーションがその理由を持っている場合は、フィードバックの対象になるんです。だからこそこのサイクルがあるんです。運用管理者が物を言っていいんですよ。DevOps は運用管理者が物を言える仕組みです。開発者の意図を組んで頑張んないといけないんではなくて、運用管理者が意識を持って開発者に物を言えるサイクルだと思っていただけると、すごく気持ちいいはずです。で、ただし、物を言うときに、ユーザーさんから遅いって言われるんだけど、っていう開発者へのフィードバックは、これお互いに嬉しくないんですよね。だったらもう少しちゃんと管理ができるようにしましょうっていうフィードバックをするんです。開発者に電話かけて、いやなんかね、ダメらしいんですよ。アプリケーションかとかいうフィードバックありえないですよね。だから正しい建設的なフィードバックをすると。で、その建設的なフィードバックがアプリケーションの、さらなるそのクオリティ向上につながっていくと。で、当然、こう、フィードバックのルールも必要になりますし、あとは、プロダクトバックログにそれが入っていくことによって、ちゃんとプロダクトそのものがまた新しくなっていくという流れを作っていきましょうということで、DevOps、野村が最初に今日は11番目の新しい DevOps をって言いましたが、もういきなり後半12番目の新しい話が出てきてるんですけど、ただこれ結構大事で、なんでかというとですね、クラウドとオンプレミス両方私やってるんですけども、クラウドとオンプレミスだと運用違うんです。下手するとツールも違うんですね。で、その展開先を意識しないまま DevOps も語れなくなってきてるっていうのが正直なところでして。まあ、それで、こういうサイクルをもう一個追加しちゃいました。ですから、こういう流れをですね、きれいに作れるといいなと思っていまして、まあ、それを、しかも3つのうち2つは、ある程度インフラが絡んでくるんですよ。インフラと運用管理者が、積極的に絡んでいかないといけない状況になっているので、どっちかというと開発者主導じゃなくて、IT プロ主導じゃないといけないんじゃないかなと思うようにちょっとなってきてるんです。で、例えばですね、プラットフォームですけども、 ここからは、あくまでも皆さんのためにヒントになればと思って、いろんなツールとか、いろんな実装方法とかを、並べています。どれが答えかっていうのは、皆さんによって違うかもしれないので、あえて、答え、これが答えですっていうのをやめました。マイクロソフトの製品紹介だと多分つまんないと思って。で、例えばですね、これ、ビジュアルスタジオのラボセンターっていう開発ツール側が持っている開発者のためのインフラ管理のシステムなんですけども、社内の仮想化基盤を、ある程度、キャパシティとしてのキャップをつけて、開発者に開放しちゃう仕組みなんですよ。例えば、仮想マシン30個までだったら、もう自由に作って自由に消してくれと。その代わり社内課金これだけしとくよみたいな、そういう世界を最初から作っちゃうんですね。で、そうすれば30って決まってればそれ以上作れないので、それインフラ側でちゃんと設定するんですよ。インフラ側で30しか作らせないって設定さえしちゃえば、仮想マシンを勝手に作ったり、で、勝手に途中でこうスナップショットを撮って、アプリケーションを開発している途中ちょっと戻してみたりとか、テストを効率化したりっていうのも開発者が勝手にやってくれるわけです。あとはここは、開発ツール側になぜこれがあるかっていうと、やっぱ開発者を意識したものでないといけないっていうのがあったので、ここからバグの登録をしたりっていう画面があるので、一応こういうものがありますと。一つのサンプルとして、考えてみていただけるといいなと思います。で、先ほど、ビジュアルスタジオからは、Azure には仮想マシン作れるという話をしました。もうパブリッククラウドを、開発者用に公開してしまう。これは一つのパターンだと思います。ライセンス的にはですね、MSDN のライセンスの中には Azure の一部の、使用権ついていたりするので、こういうパターンが作れるようにということでもあるんですけども、開発者がどのタイミングでどれくらいの仮想マシン欲しいかをインフラの人が理解するのはかなり難しいと思っていて、だったら、ちゃんと Azure の契約を会社の契約の中で収まるようにコントロールをインフラとか運用管理者がしていただいて、あとは開発者にある程度委ねるというパターンもありでしょうと。で、それも嫌ですということもあると思うので、ある会社さんがやってくれているのは実はプライベートクラウドなんですよ。社内の仮想化基盤のセルフサービス化っていうものをうまく活用して開発者の基盤を作っていたりもします。で、これ、他にもあると思うんですけども、どれがいいかっていうのは、皆さんそれぞれでしょうと。ただ、ゴールは一緒なんです。開発者が開発をしたいとき、高速に開発をしたいんだったら、高速に開発をしたいときに、邪魔をしないで、正しいプラットフォーム、正しいリソースを正しく提供すると。そこにゴールがあるというふうに考えています。ちょっとだけ、何もデモがないっていうのも寂しいかなと思ったので、これですね、Azure パックと言います。知ってらっしゃる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、Azure そっくりな、プライベートクラウド管理ツール、構築ツールでして、もともと Azure を作ってたユーザーインターフェースとか API 作ってたメンバーが、Windows サーバーベースでそれを展開するためにということでパッケージ化したものになります。で、なんでこれが、仮想化の、開発者のためになるか、っていうのはこちらを見ていただければいいと思いますが、プロジェクト ANET01。特にマイクロソフト系の Windows サーバー系の開発なんかをしている方はですね、プロジェクトごとにアクティブディレクトリが必要だったりするんですよ。そうすると、ネットワーク分けないといけないんです。で、同じネットワークで繋がっている状態でいろんなものも立ち上げられないので、できればネットワークを分けて作りたいですっていう要件にはまるんです。これ、オーバーレイネットワークって機能を使ってるんで、ソフトウェア的にネットワークを勝手に作り出しています。今、プロジェクト A 用のネットワークを作ったので、例えば Windows サーバーの、山田さんの VM010 でパスワードを入れて、で、さっきの、プロジェクト A 用のネットワークにこの仮想マシンはつなぎますって設定をすると、今作っている仮想マシン、実際に Windows サーバー普通に立ち上がるんですけども、個別に完全に分離されたネットワーク上でしか動きません。で、これを3台くらい仮想マシンを 連続して同じことをやると、1個の仮想的なネットワークの中に3台の仮想マシンがちゃんと配置されるみたいなこと。で、あとはもう、リモートデスクトップでつないで、インストールをしたり、設定をしたりっていうのは、クラウドと一緒なので、で、このスピード感で、できるんであれば、かなり使えるねっていうことで、某、パートナーさんは、Azure Packの事例になってくれてるパートナーさんは、社内の開発環境を、これで展開をしてくれています。その会社さん、常時70個くらいプロジェクトがずっと動いてるって、しかもマイクロソフト系のソリューション開発の会社さんなので、まあ、AD だったり、シェアポイントだったり、いろんなものが、乱立するんですけど、それが、簡単にできますよと。なので、ツールの使い方次第なんですけど、あんまりこう、DevOps を意識しすぎて、背伸びをしすぎてしまうと、その背伸びをした分の運用が大変だったりする可能性もあるので、ここは、一番いいところをですね、探っていただくといいかなというふうに思います。で、これが、今お話をした事例のところです。もしよかったらちょっと見てください。ちなみにですね、これ Azure Pack 便利だなってエンジニアさんが気づいてくれて、これ物理サーバー250台あるんですけど、全環境に移行完了するまでに半年ですよ。そんなもんですね。仮想化環境の上にパッと Azure Pack 乗せるだけなので、すぐ簡単にできるっていうことで、すごく喜んでくれています。これもクラウドのスピードです。で、あとはもうパブリックなクラウドを使いましょうっていう話をしていただけると、うちの Azure をやってるメンバーもすごく喜ぶと思うんですが、注意点があります。例えば Azure の場合は、仮想マシンがですね、標準と基本ってちょっと日本語だと分かりにくいんですけども、二種類ありまして、で、基本は本当に何もないリソースだけですね。標準の方になりますと、負荷分散とか自動スケールの機能とかついてくるんですけど、まあ通常本番環境だと標準で、まあテスト環境とか開発環境でパッと仮想マシンだけが欲しいっていう時は基本でいいでしょうっていうことで言っています。まあ、この辺はうまく使い方のルールを指定してあげると、まあ無駄なコストは払わなくていいです。あとは仮想マシンもですね、もうとてつもない仮想マシンが作れるんですね。メモリー数百ギガみたいな、仮想マシンが普通に作れるようになってしまってるので、その代わりコストは高いです。なので、まあ、ちょうどいいところってなんだろうっていうことは、社内でちゃんと議論していただいて、もしくはパートナー様であれば、お客様と議論していただいて、こういう、例えばデータベースとウェブサーバーの開発であれば、ある程度ウェブサーバー系はこれくらいのサイズでいきましょうとか、ルールを作ってあげた方がいいと思います。それから、デプロイについても、プラットフォームに対してデプロイの作業をしないといけないので、まあ、例えば OSS 系でデプロイのツール結構便利なものが出ているということで、それを使われているところは結構あると思います。もしくは、まあ、sp.net なんかだと、もうファイルコピーで十分だからって結構便利だよということで、便利な機能を ASP.net というか .net 側で作ったので、それをそのまま使っていただいてるとか、やっぱりこう自作のスクリプト作りましょうとかです。いうところもありますが、まあようやくマイクロソフトがリリースマネジメントを出せたので、まあリリースマネジメントっていう選択肢を考えてみていただけると、我々的にはすごく綺麗に収まるんですけども、この辺もうまく最適解を見つけていただければと思います。ただ、できればですね、アプリケーションだけコピーしたらリリースしましたではなくて、ちゃんとこうプラットフォームごと、デブデプオプスをぐるぐる回すために、プラットフォームの管理っていうことまで意識をした上で、サイクルを回そうとすると、例えばアプリケーションサーバーの展開を自動化しましょうみたいなところまで踏み込んでいってほしいんですね。で、そうすると、今だとシェフとか、パペットとかっていう OSS 系のものから、マイクロソフトは PowerShell DSC というものを出していて、この後スライドがありますけども、構成管理の自動化まで踏み込んでいるところになります。で、ちなみにこの3つはですね、Azure の仮想マシンを作るときにも選択肢が出てくるようにもなっています。ですから、Azure の仮想マシンをベースにして開発環境を提供しようということであっても、まあ、全く同じことができるようになるというふうに考えてください。 で、あとは、ウェブ系のシステムは結構楽だよね、と。よく、DevOps の事例になるような、ソーシャル系、ゲーム系は、それがいいでしょう、と。エンタープライズはそんなことないですってよく言われるんです。その通りなんですね。で、クライアントアプリケーションがあったりすると、一気に崩れていくと言われています。ただ、そのクライアントアプリケーションの展開、デバイスへのアプリケーション展開のツール群は、今すごく良くなっています。びっくりするくらい良くなってきていて、で、マイクロソフト自身も、コンフィグレーションマネージャーっていう、もともと、インベントリ管理ツールから出てきたツールを出していますし、Intune というクラウド型のものも出していますし、これが、他の会社さんのもありますし、デバイスがそれこそ、Windows だけでは当然もなくなってきているので、Android、それから、iOS 系のもの、いろんなものが出てきた時にも対応できるツールがあります。ですから、デプロイを、全体をちゃんと見た時にですね、デバイスに対するアプリケーション配布っていうところまで自動化する仕組みっていうのを意識して作っておいていただけると、すごく楽になるというふうに考えています。で、皆さんのお手元の資料を作った後にもですね、やっぱりいろいろこう、改めてこう見直して、全然足りないなと、もっとこういうのもあるよなっていうのをいくつか追加させていただいてるんですが、ハイパーバイザーはこれから古くなると言われてるんですよ。コンテナ型が流行ると言われています。マイクロソフトもそこに、しっかりと追随しようとしているんですけど、ハイパーバイザーっていうのを入れて、個別の OS を動かすんじゃなくて、1個の OS を複数に論理分割をして動かせるようにしようというのが、これから主流になってきそうです。Windows もそこに対応していきます。で、そうすると、仮想化の管理ツールではなくて、コンテナの管理ツールをうまく使って自動デプロイをしないといけないんですね。自動デプロイの対象が変わります。仮想マシンではなくなるということです。で、Docker っていう Linux ベースのものをマイクロソフトも Docker と協業してやるんですけども、Docker の面白いところは、アイソレーションという分離ではなくて、サーバーの定義、設定ですね。それからアプリケーションそのものまでパッケージ化できるんですよ。で、パッケージ化して自動展開をします。ってなると、皆さんが、DevOps をして展開をするって作業をする前に、パッケージ化っていう手順が入る可能性があるんですよ。パッケージ化してストアに置いといて、ストアから展開するとか、いろんなパターンが多分出てくるんですけども、これまでになかった、運用の手順になっていくので、で、多分ハイパーバイザーなくならないんですよ。残念ながら、一気に切り替わらないので、増えます。管理対象が明らかに。で、これ、クラウドもオンプレミスも同じようにできるようになってきているので、今後の、デプロイの自動化、構成管理の自動化っていうのは、コンテナをすごく意識していただけるといいかな、というふうに考えております。で、あとは、クライアントアプリケーションですね。クライアントアプリケーションの、テレメトリーって、例えば、オフィス、皆さんの PC にも、もしくは私の PC にも当然入ってるんですけども、これをどうやって監視するんだって、これ難しい問題だったりします。で、アプリケーションにどんどんこう、ログの仕組みを入れてしまうっていうのは一つの選択肢ではあるんですけども、あんまりやりすぎるとですね、重くなります。で、例えばですね、マイクロソフトのオフィスは2013というタイミングから、結構知られてないんですが、オフィステレメトリーダッシュボードっていう機能が入ってるんですよ。社内にあるオフィスを誰がどの端末からどういうふうに利用しているかを理解するためのテレメトリー情報収集基盤っていうのを実はもう入れてありまして。もしかしたら、オフィスを使ってくださいっていうことではなくて、皆さんのアプリケーションでも参考になるかもしれません。で、これですね。まあ、テレメトリーエージェントっていうのを、まあ、Office 2013をインストールすると PC には入ってるんですけど、そうじゃない PC にはテレメトリーのエージェントだけ入れてくださいと。例えば古い Office を使ってますっていうのは、テレメトリーのエージェントだけ入れてもらって、で、それを使って、こう、ユーザーさんからの情報をこう吸い上げて共有フォルダにデータを貯めて、それをプロセッサーでデータベースに格納して、ダッシュボードで見るみたいな、そういう流れになってるんですけど、これオフィス、マイクロソフト製品なので、グループポリシーで、設定を全ユーザーのコンピューターに、 配信して、で、勝手にテレメトリーで情報が取れるようにしましょうみたいなことをやるんですけど、オフィステレメトリーで検索をすると、日本語の情報も出てきます。で、例えばですね、よく使用する文書上位400の安定性とかですね、こうなんか突然ある特定のファイルがボコボコ落ちてますみたいなものまで見れるんですよ。で、例えばあるタイミングでオフィスのパッチを当てた瞬間に不安定になりましたみたいなものも実は見れたりもします。で、それがどういうオフィスのバージョンなのかも見れます。あとはそれをファイルで見るんですね。ファイルの中身は見ません。ファイルの中身は権限があるので、中身まで実は見てなくて、どういうファイルを、誰が使ってるかっていうところまで見るようになってるんですけど。これが誰が、どのコンピューターから、どこにあるファイルにアクセスをしたかとかですね。なので、こういうものをうまくデスクトップアプリケーションであれば、デスクトップアプリケーション側に組み込んでいただくなりして、もしくは、リモートの管理ツールでこういう情報を取れるんであれば、そういうものでうまく取っていただいて、こうシステム全体のデスクトップアプリケーションとサーバーシステムであれば、その両方からデータをちゃんと取れるようにしてしまいましょうというところは非常に重要なポイントかなと思っています。でもこのデプロイのところは一番最後下に書かせていただいた、これも野村のセッションでもありましたが、デブとオプスのちょうど境にあるところで、微妙にこう役割が不明確なんですよね。会社によっては、ある会社によっては、デプロイは当然運用管理者がやりますと、プラットフォームを意識しないといけないの。っていうところもあるし、マイクロソフトは一時期、オートパイロットっていうプロ、仕組みを使って、ある程度開発チーム側と運用管理チームが連携をしながら、運用管理チームが、デプロイの自動化を進めていた時期もあったりもしますが。まあ、ここはやっぱコミュニケーションのポイントになります。どちらがいいのかっていうのは、プロジェクト、もしくは会社によって違うと思うので、ここは、まあ、できれば一緒に考えていただくっていうところに価値があるのかなと。で、先ほどの自動構成管理のところですけども、PowerShell DSC と言います。Desired State Configuration の略でして、まあ、簡単に言うと、こういう風に設定をしたいですっていう定義を作りましょうと。で、定義を作って定義ファイルをステージングの、コンフィグレーションのステージングのエリアに置いといて、あとはその定義ファイルを実際に動いてるサーバーに対して、プルもしくはプッシュで配信をします。で、そうすると、実際に動いてるサーバー側は、そのコンフィグレーションデータを受け取って、それに応じて合わせて、勝手に自動的に構成が変わるっていう仕組みを作りましょうということですね。で、これのいいところは何かっていうと、構成管理がちゃんと履歴で取れるところです。スクリプトだけで直接一番右側のリソースに対して何か仕掛けてしまったら途中で終わったりすると大変なことになるんですけども、まあ、常に真ん中にデータがあるので、うまくいかなかったらもう一回そのデータを食わせて処理をしましょうでもいいですし。あとは、戻れるってことですね。ロールバックもできるというところになります。で、これ、シェフとかパペットっていう OSS 系の、Linux 系でよく使われているような仕組みでも、基本、考え方としては一緒なので、で、マイクロソフトの製品、先ほど野村がデモしたリリースマネジメントだったりすると、シェフかパーシェル DSC が使えるんですよ。マイクロソフトのテクノロジーだけにも依存しなくなってきてるので。シェフが便利だったらシェフでいいですというスタンスなんですけど、じゃあ、パーシェルはどこがいいのって聞かれるので、基本的にはもう一言、答え一つで、OS の非標準機能で動きますっていうことですね。余計なモジュール入れなくていいですっていうのが基本的なスタンスになります。あとは、それを繰り返しながら、定義ファイルをベストプラクティスにつないでいきましょうと。そうすると、社内で、こういう環境を作りたい。あ、だったらこういう定義があるよね。っていうことにつながっていきますし、今のところマイクロソフトは、ワンゲットって言って、よくアプリケーション開発側でナゲットって使われてる方もいらっしゃると思うんですけども、それの運用管理側の仕組みも用意しようとしています。要は、誰かが作ったスクリプト、誰かが作った定義ファイルが、 ベストプラクティスであれば、それをみんなで共有しちゃいましょうっていうような、そういう仕組みを今用意をしているところなので。まあ、すでに、ウェブ上にはスクリプトセンターって言って大量のスクリプトはあるんですけど、それをもう少しパーシェルに特化して整理をしていこうと。さらには、こういう基盤から直接読んでこれるように、直接持ってこれるようにしようということで今、工夫をしているところなので、これからどんどん便利になると思います。そしてデプロイをしたら今度、本当の意味でのオペレートになります。オープスのところですね。で、オープスは、実際にはコールセンターが、いろんなものを受け止めないといけなかったりすると思うので。で、あとは、できればですね、コールセンターでユーザーさんからうまく動きませんっていうコールがかかる前に、インフラ側、もしくは開発者側で不具合が起きていることを理解しましょうっていうスタンスです。そのためには、パフォーマンス監視、それからエラーログ監視を非常に重要なものとしています。で、それを連携しましょうと。で、そうすると、コールがかかってきたときに、あ、わかっておりますと、少々お待ちくださいなのか、今こちら側に代わりのシステムを動かしてますなのか、何かしらの対応ができると。まあ、理想像ではありますけども、それに近いことがこれから、まあ、今でもできるようになってきているという話です。で、あとは、ユーザーさんがシステムを使うと、当然、システムを使う特徴があります。で、その特徴そのものが、アプリケーションの利用監視ログにつながって、これはインサイトにつながります。例えばですね、どういうブラウザを使っているか、これ一つ取ってみてもそうです。今後、そのアプリケーションはどのブラウザをベースにして、開発を中心的にやっていくかっていう、当然インサイトにつながっていきますし、どんなデバイスなのかっていうのももちろんそうです。いろんなものを、データの宝としていってくださいと。で、これちょっと入ってなかったと思うんですけども、皆さんの手元のスライドには入ってないんですが、これもう、いくらやっても運用はなくならないので、大変なんですね。じゃあ、どうにかして大変じゃなくしようっていうことで、もうやるのはいくつか方法あるんですけども、一つはセルフサービスです。ちょっと汚い言い方をすると、勝手にやってくれるんだったらやらせときましょうよって話です。わざわざ電話を受けて自分でやらなくても、クリックしてやらせ、で終わるんだったらもうやらせときましょうっていうようなそんな話です。ですからセルフサービスの多様化はある程度自分たちを楽にするものでもあるというふうに考えています。それからこれももう一つ追加した一番下のものですけども、ツールがですねどうしてもばらけるんですね。でも運用のスピード感を考えると個別最適は仕方がないです。よく最近ちょっとエヴァンジェリストのメンバーで話をして、私がボッと言って、って言われるのが、大は小を兼ねる時代は終わりましたよねって話をするんですけど、やっぱ運用管理も何でもできますって運用管理、システムセンターも目指していました。ただ、今現場に行くとですね、いらないんですよ。いらないって言われるんですよ。本当に私これだけやりたいので、これだけができるシンプルで、うまく動くツールくださいって言われるんです。できないんですよ。実はそこに対応してないとかいろいろあるんですね。もしくはそれもできますって言っちゃうとかですね。そういうのがよくありまして、やっぱこうどうしてもこうバラバラにスピード感、運用とスピード感を考えるとツールがばらけざるを得ないので、それをバラバラなままではいけないでしょうっていうのは当然皆さんも感じるところだと思って、IT のプロセスである程度うまくつないでいきましょうと。すごいスキルの高い人がいればスクリプトでやるかもしれません。ある程度開発ができる人がいれば開発でそこを賄うかもしれません。で、こういう、まあ、IT プロセスの自動化みたいなツールもあるので、そういうものも活用してください。で、これもちょっとさっき追加をしてたんですけども、これすいません、皆さんのお手元にないやつなんですけど、システムセンターの中に、オーケストレーターっていう IT プロセスの自動化のツールがありまして、まあ昔よく、例えばですね、アラートが上がったら、自動的にインシデントを起動しましょうみたいなのを、バラバラなツールでやると。システムセンター間だったらできるんですけど、バラバラなツールでやりましょうとか、仮想マシンを作る、っていう作業も実はストレージをチェックしに行ったりですとか、ネットワークのコンフィグレーションしたりですとか、いろんなものが、手順としてありますと、事前に実はですね。 って、ようやくカスタマシン作れますと。だったらそれ全部自動化しましょうとか。いうところで、よく使ってくださいと言っていたものをですね。アプリケーションの自動展開でも当然使えるんです。で、これ、アイコンをこう並べてですね、線で結んで、プロパティ設定をしたり、スクリプトを書いたりして自動化するツールなんですけども、このアイコンを作ることもできますし、もう少しすると、また情報が出てくると思うんですけど、ユーザーインターフェースがウェブ化したりですとか、Azure には今オートメーションっていう仕組みが、もう自動実行のエンジンごと載ってるんですけども、そことの融合が図られたりとかいろいろするので、ちょっと今時点でですね、このユーザーインターフェースにすごく慣れていただくのが適切かどうかっていうのは正直ちょっとわからないタイミングになりつつあるんですが、ただめちゃめちゃ便利です。なので、うまく使っていただけるのであれば、今パッドを使おうっていうことであれば、すごく生きるツールだと思います。で、こういうものをうまく使ってもらって、ログは向こうにある。でも、処理をしたいのはこっちである。っていうことであれば、その両方をつなぐプロセスだけをここに組み込んでいくということもできるようになってきます。ということで、一通りいろんなパターンがあるよっていうことだったんですけども、監視も実はいろいろありますということで、ここは、ちょっとかなり前からですね、お話をしていた内容なので、もしかしたらどっかで聞いたことがあるかもしれません。改めて少し、監視をですね、アプリケーションレベルの監視をしましょうという話をさせてください。で、今、オペレーションズマネージャーという監視のツールはですね、当然、こう、ハードウェアから、OS からデータベースから、アクティブディレクトリから何からって全部の監視ができるんですけども、最近はアプリケーションの監視ができるようになっていて、まあ、例えば Web のアプリケーションですと、デフォルトの ASPX から次のデフォルト ASPX を呼び出す間にこれだけ時間かかってるから、ここお客さんが遅いと思ってる原因になってるとか、いうのを、運用管理者はアプリケーションを渡されてもわからないですね。何が書かれているか正直もう、まあ一生懸命見ればもしかしたらわかるようになるかもしれないんですが、そんな暇ないので。わからないので、運用管理ツールが教えてくれますと。不具合を。で、例えば、アプリケーションの中に書き込まれている SQL 文が何か悪さをして、パフォーマンス劣化を招いているとか、あとは、まあ、この後もスライドいっぱいありますけども、ある特定の文字列が入った時だけエラーが出ましたとか、いう時にですね、どのソースコードが、エラーを吐き出した原因になっているかまで突き止めることができるようになっています。運用管理者のスキルではなくて、開発ツール自身が、開発者に言い訳をさせない監視っていうものを、提供するようになりました。で、マイクロソフトは開発ツール、と、あと、運用管理ツール両方持ってるので、何をしたかというと、運用管理ツール側で、これは開発者に連絡しなきゃっていう時に、電話をするとですね、忙しいって断られると、メールすると返ってきませんと。であれば、ちゃんとツールでやりましょうっていうことで、運用管理ツールから開発者をアサインするっていう処理をするとですね、チーム開発のポータルで、運用からのイシューっていうフラグがあるんですけども、そこが一個立つようになってるんですよ。で、これをチームリーダーが、プロジェクトリーダーが見て、あ、運用からこういうエラーが上がってきてると、それがクリティカルなのか、もしくは、大したものではないのかっていうのは、当然チームのリーダーが判断すべきことなので、判断して、必要であれば、開発者をすぐにアサインすると。で、開発者は運用管理者に、聞きに行くのではなくて、開発ツールの中から先ほどのエラーを見てしまいましょうと、もう、ここまで来たらってことですね。そうすると、エラーの中身まで、エラーが出ているソースコードの行数まで出てきているので、まあ、当然、こう、修正、修復、までに、とにかくこれまでかかっていた時間を一気に短縮できますよね、っていう話をするようになっています。で、この後は、いくつかパターンをですね、スクリーンショットなんかで載せているので、あ、こういうことまでできるんだっていうところを感じていただけるといいかなというふうに思います。これ接続系のアラートですね。で、マイクロソフトも出していて、あまりこうアプリケーション監視ってなかなか他に出てこないなと思ってたら、例えばコンピューターさんとかも出されていて、 かなりエンドトゥエンドの監視をしましょうとかですね、ユーザーさんがクリックをしてから実際にシステムが処理をして戻っていくまでのすべてのプロセスを可視化するツールとか出されたりするんですけど、かなり面白いです。で、そういうものをちゃんと運用管理チーム側が、使えるようになると。アプリケーションの中はわかんないけど、俺たちは監視のプロであると。運用のプロであるということであれば、そこまで踏み込んでみていただけるといいかなというふうに考えています。ちなみにマイクロソフトはですね、例えば、Xbox Live っていうサービスを提供するときの最終テストの段階でこのツールを導入しまして、もともと外のツールベンダーで、マイクロソフトの運用管理製品のアドオンとして提供してくれたんですけど、これ使って、これめちゃめちゃ便利だと、やっぱこれ必要だっていうことで実は買収をしまして、今システムセンターの中に組み込まれている形になります。ですからうまく、運用のルールの前にもしかすると、どういう運用が必要かっていうのは、監視のツールを見ながら決めた方がいい可能性もあるんですよ。なので、さっきのプラットフォームと運用のところですね。デプロイとオペレーションのところを、インフラの方々がちゃんとこういうものを見ながら、運用のルールを一緒に決めていくと。ただ、クラウドになると、もうテレメトリー、インサイトはもう当たり前なので、なんでクラウドになると当たり前かっていうと、重量課金したいからです。すごく簡単に言うとですね。どれだけ使ってるかを可視化することによってお金くださいっていうので、可視化はするんです。可視化が大前提にクラウドって作られてるんですね。で、アラートのルールなんか設定すると、管理者にメールが来るみたいなのは簡単にできるようになっています。あとは、ちょっと面白いところだとですね、グローバルサービスモニターっていう仕組みがありまして、日本の Azure のデータセンターで動いている仮想マシン上のアプリケーションなんですけど、香港から見たときにどれくらいなレスポンスが返ってきてるかとか、シカゴからだったらどうだろうとかって全部見れるようになってるんですね。そうすると、日本だけで収まってる、日本だけのビジネスで、大丈夫な会社さんはそんなに、気にする必要ないですけども、実は日本からグローバルに対して発信をしていて、英語のページ持っていて、その英語のページのレスポンスタイムって実は結構グローバルなビジネスに、影響を及ぼす可能性があるみたいなところは、会社の規模関係なくですね、こういうものをうまく活用していただけるといいなというふうに考えています。であとは、オペレーショナルインサイツっていう機能も実はクラウドに今入ってきていまして、これもエージェント型なので、社内の仮想マシンでも全然構わないです。物理マシンでも構わないです。OS にエージェントをインストールして、クラウドから監視をすると。で、直接クラウドと社内のサーバー、業務サーバーやり取りさせたくないですっていうのはよくあるパターンなので、その場合は一旦システムセンターの監視ツールで情報を受け止めて、そこからここに流して、で、これは管理者の方が情報を見る、ディシジョンを下すためのツール、まあ、レポーティングツールみたいに使っていいですよみたいなことも考えています。で今、マルウェアのアセスメントとか、ちゃんとパッチが当たっ、ウイルス対策ソフトウェアの更新が正しく行われているかとかですね、マルウェアが、購入されてないかとか、あとはログのマネージメントだと、IIS のログをずっと取り続けることも実はできまして、まあそれをビッグデータにつなぎましょうみたいな話も当然できますし、あとはちゃんとシステムアップデートがうまくいってるかですとか、で、まだまだ、足りてないなと、これから開発もっとしないとなと思っているところはいくつかあるんですけども、ただ、チェンジトラッキングができるですとか、このサーバーここ変更されちゃったんだ、みたいなのはちゃんと管理者が見れるとかですね。で、いろいろありまして、例えばですね、アカウントがロックアウトされたらフラグが立つとか、いろんなものが見れるようになってるんですよ。ですから、これまで社内にあった、インベントリー管理ツールとか、稼働監視のツールとか、ログの監視のシステムとか、マルウェア対策の監視のシステムとか、いろんなものがちょっとクラウドにキュッと集まってる感じになります。まあ、こういうものも、もし、使えそうだったらうまく使ってみていただければと思います。あとは、まあ、野村がお話をして、デモもした、アプリケーションインサイツですね。アプリケーションの監視ができますというところになります。 で、もう時間もだいぶなくなってきたので、最後ちょっとまとめに入っていきたいと思いますが、もうちょっとスライドがありますが、運用を極力なくしていきたい。無駄な、作業をなくしていきたいということで、皆さんのお手元の資料、ここにもスライドがあると思うんですが、例えばですね、ユーザーインターフェース系の不具合でコールが異常に多いですっていうことであれば、そこはもう開発者と話をして、明らかにこう、フィードバックをですね、正しく受けられる仕組みを作りましょうと。これはオフィスの例です。マイクロソフトのオフィスは、ちょっと見ていただくと、ここにですね、フィードバックを、得られるようなポイントがありまして、まあ、こういうものを周知徹底していくっていうのが一つです。あとはこういうものを社内のシステムで共通的に使わせようとしたときに、やっぱりなかなかルール作りが難しかったりすると思うんですけども、マイクロソフトはどうしているかというと、コモンエンジニアリングクライテリアっていう外との約束みたいなページを作ってまして、このページに書いてあるのは、マイクロソフトの製品だと必ずやりますというような、例えばサーバー系のシステムですと、さっきの稼働監視のツールにちゃんと情報を提供して監視が正しくできるようにしますみたいなことが書いてあるんですね。あとは64ビット対応しますって昔あったりしました。そういうものがですね、これはマイクロソフトはもう社外に出してますが、皆さん、もしくは皆さんの会社、お客様ですと、例えば社内向けに、こういうのはちゃんとこれからずっとやっていくので、ぜひフィードバックをくださいとか、いうパターンを作っていくと、コールがかかるときにですね、そのコールの内容も変わってくるかもしれないです。フィードバックと不具合のコールを分けることができる。でもう少しシステマチックにやりましょうっていうことであれば、これちょうど北部のイベントでデモをしてたので、スクリーンショットそのまま持ってきたんですけども、ユーザーボイスという仕組みを立ち上げていますと。で、これ、まあ、どっかの会社さんがやってるかもしれません。で、ユーザーボイスに対して何か情報が入ってくると、ビジュアルスタジオオンラインという、チーム開発のツール側に、ちゃんとログが入るようになっていて、まあ、バグ登録が勝手にされるようになって、で、それをチームリーダーが見て、アプルーブル、承認をすると、ちゃんと、開発側のプロジェクトに組み込まれていくみたいな、そういう流れを作ることもできます。で、おそらく外向けなウェブサイトなんかですと、このスピード感が必要になってくると思います。ですから、社内なのか、社外なのかで、いろいろと、こう、やり方は違うかもしれないですけども、いろんなパターンで、まあ、API 化は、まあ、だいぶ進んできているので、まあ、うまく作っていただければ、しかも、これなんか、REST の API で作るだけなので、フィードバックのサイトくらい、多分、開発者の方であれば、10分もあればできると思うんで、それで、やってくださいとか、あとは、セルフサービス、先ほどお話をした、社内向けのセルフサービスのポータルに、サービスカタログ化をして、社内にはこういうサービスがあるんですよっていう中に不具合の報告っていうのもリンクとして載せておきましょうとかですね。まあ、いろんなやり方はあると思うんですが、外でやってる面白そうなものとか便利そうなものをどんどんどんどんこう組み込んでいくことによって、こううまく、自社内の運用も良くしていただけるといいなと。いうことで、まあ、本当に最後になりますが、これ実はあまりこう、深く話をするつもりはなくて、今日いろいろ聞いていただいて、なんだ、MS、なんか面白いこと考えてるなぁと、いうことでご理解いただけたのであれば、そして、皆さん自身にまだ答えがないのであれば、ぜひ真似してくださいと。で、これは、アプリケーションライフサイクルマネジメントのビジュアルスタジオ側の、で、よく使ってる、プロセスになります。こういうものがハマるなっていうことであれば、ぜひ、そのまま、使ってみていただければと思います。それから、これも、ビルドから、ワークフローからデプロイまで、ちょうど野村の、デモであったところの流れを展開しています。ちなみに、ビジュアルスタジオのリリースマネジメントは、今、社内と Azure 両方に、展開できるようにもなっているので、どちらでも対象にして、自動化ができるようになっています。そして、もう一つですね。監視をして、デプロイをした後は当然監視があるので、で、監視をして、その監視からちゃんとまた開発者にフィードバックをしていくっていう流れをこう、ぐるぐる回しましょうと。 というところまでは一通り書いてありますので、まあ、うまく使っていただければと思います。で、最後ですね、何で締めようかって思ってたんですけど、やっぱりこう、展開先、開発する先によってはですね、動きも変わるだろうと思って、一応マイクロソフトが提供している、開発環境から、これチーム開発ですね。それから、テスト系なもの。から、ここはプラットフォームです。Azure。それから、これはオンプレミスですね。で、もうマイクロソフトも Windows だけとか .NET だけじゃなくなってしまったので、本当に何でも受け止められるようになっていて、で、リリースマネジメントと監視。まあ、いろんな形で、線が引っ張ってあるんですけども、これどれが答えかっていうことではなくて、あ、ここが一番使いやすいなっていうところをちょっと探してみていただけるといいなというふうに思っております。ということで、本当に最後にまとめになります。クラウド、オンプレスやらないといけないことはいっぱいあるんですけども、そのクラウドの時代って、クラウドでは3ヶ月で知識が陳腐化、どんどん新しいのが出てきちゃうので、運用のノウハウ、これまでの経験っていうのがですね、活かしきれないですよ、多分。そこに縛られすぎると無理です。足を引っ張ってるって言われかねないっていう状況は正直あります。ですからもう、このツールに依存して、このツールだったら俺に任せろとかだともう無理なので、管理対象が変わった時に当たり前のように監視ができる人にならないといけないんです。で、これはぜひ現場のエンジニアさんのスキルアップにつなげていただければと思いますが、もうとにかくもう本質の理解しかないです。何をやらないといけないかにが理解できているかどうかが一番重要にもなってきます。ただ、これまでですね、運用って一回動き出したら変えられなかったんです。これ間違ってるだろう、このプロセスとかって思っても変えられなかったんですけど、管理対象がどんどん変わっちゃうので、運用を変えるチャンスは山ほどあります。クラウドになると特に。であれば、本質を理解している人のアイデアとか、それからディシジョンとかインサイトがすごく重要に、さらになってくるので、まあ、この辺は運用管理者のタイミングかなというふうに思います。なので、やっぱりこう、インサイトのある、できれば価値のある、そして、運用管理者自身がですね、本当にこう、俺たちがシステムを回してるんだくらいな、エクサイティングな運用の現場を作ろうという、そういう思いこそがですね、最終的にはやっぱ DevOps につながるだろうなと。いうふうに、本気で思ってますので、今日は、私のセッションの中ではいろんなツールのお話をさせていただきましたが、もっとこういうツールがあるよってことであれば、また今後も議論をしながらですね、いろんな場で、より良い運用について語れば、というふうに思いながら、あとは、これはさっき、板倉が話をしたのででしょう。ということで、このセッションは終わりとさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。